哀れのうちに、また恵みのうちに、私たちそれぞれを顧みてくださり、こうして3月の第一の手術、御前に引き出していただき、共に賛美し、共にあなたを崇めることを得させてくださることを、そしてまた聖産の恵みも備えてくださっておられますことを心から感謝をいたします。どうぞあなたご自身がこのご中心に立ち上がってくださって、もうすでに一人一人の心の内にあなたが恵みを持って備えてくださっておられることをありがとうございます。どうぞ傾く者の思いと心を清めて、あなたの御用を全うさせてくださいますように、御霊の助けを与えてください。祈られておりますように、今日来ようとして来れない兄弟姉妹一人一人の上にも、この朝親しく望み、あなたの豊かな霊を持って一人一人を包んでくださることを、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日からですね、しばらくこのガラテヤ書を共に学んでまいりたいと思います。でこのガラテヤ書は皆さんよく読んでらっしゃると思いますし、またここにはあの私たちが何を信じてるんだろうかというようなことの真髄が記されている手紙でもあります。でこのキリストの使徒となったパウロ、異邦人伝道に召されたパウロが、このガラテヤ書の中でこの福音とは何か、そしてその本当の福音との戦いのためにこの手紙が書かれているわけであります。でパウロ自身最も重大なこととして考えていたことは、それはこのパウロが信じている、また福音の真髄、本当の福音と言っていいかもしれませんが、それが歪められることは彼にとってはこの非常に大きな危機、信仰の危機、また教会においても危機感を覚えてこの手紙が書かれているわけです。キリストの福音にはこれに付け加えることも、またそこから引き出すこともなしてはならない。キリストの福音が不十分だから、一部の人たちがこの律法や割礼、まあ、これはユダヤ教となるそのことのために男性の性器に傷をつけることですけれども、印をつける、でそれがないと本当の福音ではないかのように伝える人たちが怒ってきて、ガラティアの人たちも非常に信仰の動揺を覚えたわけです。またそれに従う人たちも怒ってきました。これは初代教会においての大きなまた問題でもあったわけです。でそういう中でパウロは本当の福音はこうなんだということをこのガラテヤ書を通して、また自分がイエス・キリストの出会い救われたその経験を通して証ししている書でもあります。その身においてパウロはイエス・キリストの十字架のほかに誇るものは決してないとこの手紙の中に書き記しております。まあ、そういう意味において本当に福音の真髄は何なのかということをこのガラテヤ書から共に学んでまいりたいと思います。で昨年は本当に多くの災害がありました。またこの最近は30年以内にですね、この東北よ北海道の方からずっとですね、太平洋側に7以上のマグニチュード7以上の地震が起こるということは、皆さんもいろいろ情報を得ておられると思います。先のことじゃない、もうすぐそれがいつ起こってもおかしくないというような状況。それと同時に私も鈴鹿におりますときには、この南海トラフのことで本当に 地震が大きな地震が来るだろうというようなことも言われておりまして、それがパーセンテージが上がりましたね。ここ30年間に 70% か 80% 起こると、それは7以上8ぐらいまでという本当に想像できないような地震が起こるということが最近報道されました。また私たちはこの年号も今年は変わろうとしているわけです。本当に昭和、大正の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、昭和、大正、昭和、平成、そして新しい年号と本当に多くの年号を変えて今日まで生かされていることもまた感謝のことですが、まあ、そういった事柄、世界に目を向けても戦争の問題もあります。それも内戦の問題、難民の問題、温暖化の問題と本当にもう次々といろいろなことが周りに起こってまいりますし、米朝首脳会談もこれも合意を得ることができなかった核の問題、そして今も福島原発のこの後遺症というのは解決されないままに残されている。そしてまたそういうことを通して病気をこのもらっている人たちもたくさん、被害に遭っている人たちもおるわけです。まあ、そういう中でいつ何が起こるかわからん現実に私たちは侵されていることも事実だと思います。その時に本当の福音に私たちが立っているかどうかっていうことが問われるわけですね。そんなところから私も自身ももう一度信仰を新たにしていただいて、主の前に歩ましていただきたい、主の憐れみにすがりながら信仰を引き上げていただきたいというような願いから、ここを、まあ、皆さんともに学びたいなとこう示されて、しばらく一緒に学んでまいりたいと思います。でさて、この聖書の方をご覧いただくとです、この聖書っていうのは皆さん毎日お読みになってらっしゃると思いますけれども、具体的には相手に向かって語られている、読む者に向かって語られているんだっていうことをまず心に留めていただきたい。私に語られていると。でこの私たちはこの朝この聖書、このところから共にいただきたいと思いますが、このガラテヤというのは現在のトルコの一部分にあるあの町ですね。ガラテヤというのは、でそのガラテヤに伝道したのがこのパウロであるわけですけれども、そのガラテヤの人々に対して、異なった福音を伝える人たちが起こったということであります。でパウロはこのガラテヤに伝道したのは第2回、彼は3回伝道旅行をしたんですけれども、2回目の時にガラテヤに伝道して、そして教会が立て上げられました。そしてその後第3回の伝道旅行に彼が行って、間もなくこのガラテヤでそういった教会を惑わす者が起こされてきている、異なった福音を伝えようとしている人たちが起こされているということを聞いて、彼はもう即刻旅先でこの手紙を書いたと言われております。このガラテヤ書の手紙を読んではお分かりになると思いますが、実はこの聖書っていうのは先ほど申しましたように読む者に、またこれを信ずる者に語られている言葉であるわけですから、実はこれはガラテヤの教会だけでなく今日私たちの教会にも、私たち一人一人にも語られている神の言葉であるということをまず確認させていただきたいと思います。でこの始めを見ていただきたいと思いますが、だいたいこの挨拶があって、そして本文に入るわけですが、ガラテヤ信徒への手紙の1章の1節から5節までが挨拶で、6節以下が本文に入っております。 で、パウロは使徒となったパウロという書き出しをしてますが、彼はいつもこのような書き出しをしております。私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえさせた父なる神によったのですと、こう書いているわけです。なぜこういうふうな書き出しをするかというと、使徒という言葉はイエス様が生前選ばれた弟子たち十二使徒と言いますが、その一人であるユダがイエス様を裏切ってしまったわけです。そのイエス様が直接選ばれた人たちを使徒と呼ばれているんです。で、パウロがイエス様に出会ったのは、ここにもありますように死からよみがえらせられたイエス様が復活され、復活の主にパウロ自身は実はこのユダヤ教のこのリーダー、本当に素晴らしいリーダーだったわけです。で、キリスト者たちをこの捕獲するために、捕らえるためにこの北の方にこう行くわけです、追っかけて。で、その途中で彼は復活の主に出会って、そしてイエス・キリストを受け入れるようになる。で、しかもその時にあなたは異邦人、外国の人を伝える福音を伝える役目があると、その証明もいただいているわけです。で、このパウロがですね、まず挨拶をした後、本文6節を見るとですね、私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。新共同訳だと、これはこの驚いていますということは、私は呆れ果てている、また他の意味では不思議に思う、そんなことありえないことが起こっていると、まあ、そういった意味であります。で、ここにおいて皆さんも手紙を書くときに、いきなりですね、相手を叱るようなこう手紙を書くっていうことはちょっと普通の手紙ではないなということがわかると思います。そしてさらに続くのは、本当にこの呪うというような言葉も出てくるわけです。ですから、このガラテアの諸教会に何か異常なことが起こっているんだということが、この手紙の初めて見ることができると思います。それは実は信仰の根本的なことが教会の中にこのに関わる事柄が、根本的に関わる事柄がこの荒らされてしまうというようなこのことが教会に起こったわけです。まあ、これはいつの時代でも、またいろんな教会で起こることでもあると言ってもいいかもしれません。パウロが伝道した後で、ガラテアの諸教会にある一つのグループの人たちがエルサレムからやってきました。ガラテアはトルコの方でした。エルサレムは地中海の方ですから。で、イエス様はエルサレムで伝道なさったわけです。で、エルサレムは当時においても、まあ、キリスト教の中心、弟子たちがいるところですから、中心のところになっている。で、パウロは異邦人伝道ですから、今のようにすぐに更新できるわけじゃありません。リアルタイムでもう見たり聞いたりできない時代ですから、いろいろな食い違いがそこに起こってくるということがあるわけですが、そのユダヤから来たユダヤ人キリスト者たちがガラテアに来てですね、教会の人に来て伝道するときに、ユダヤ教的キリスト教にならなければならないというような言い方をしたわけです。それは何かっていうと、ユダヤ教になるためには割礼を受けるということですね。 で、割礼を受けてユダヤ教になって改心してキリスト教、なぜならばガラテヤ、この外国だからです、外国だからですね。そこで受けるときはユダヤ教になってからキリスト教になるんだと、まあ、そういうこのことを言って、それから律法も守っていくことが大事だというようなことも言って、そういう伝道をしたために教会の中がキリストを信じる、福音を信じるだけで救われるんじゃなくて、そういうことも必要なのかっていうようなことで、もう混乱し始めたわけです。で、初代教会にそれがあちこちにこの異邦の地において起こっていた事柄です。で、そういった中でパウロはそれに対してどのようにこんなにも肌早くこの他の福音に移ってしまうガラティアの人たちについて驚いている、呆れ果てている、不思議でならないと。そしてさらに続けて7節、他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけですと。かき乱す者がいて、そしてキリストの福音を変えようとしているにいるのだということをはっきりとこのパウロは本文の初めで言うわけです。それに対してパウロはそう言って、しかしと8節9節を見ると、しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えていた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。共同訳では呪わる、呪われに呪われよと、こういうふうな言い方をするわけです。ユダヤ教の律法を重視し、そして割礼を進める人たちに、ユダヤ教的伝道者、彼らもまたこのキリストを伝道する人たちです。彼らにとってキリストの福音から乗り換えて別の福音を伝える気持ちは特別にあったわけではなかったと思います。ユダヤ教的なそのキリスト教伝道者はこの並行してですね、福音、キリストの福音に並行して、そして割礼を受け、律法を行っていくことが信仰の助けになるというような、そんなつもりだったかもしれません。彼らもキリスト者なんですからね、伝える人なんですから。しかしパウロはそれに対して呪われよと言うんですね。重大な、これは根本的に違うっていうこと。そしてガラテヤの人たちにしても、自分たちはキリストの福音をから離れようと思ってたわけではなかったと思います。だから表面的にはそんなに角を立てる必要もないように見える部分ではありますが、しかしパウロにとってはそれは呪われるべきだと。それが9節にも呪われるべきですとはっきりと2回も続けて書いてるんですね。で、呪われるべきっていうこの言葉はめったに使える言葉ではないのです。アナテマという、まあ、この前もちょっと学びましたけれども、言葉ですけれども、これは非常に激しい言葉です。しかしこれはめったに使えない言葉なんですね。それは何かっていうと、最後の審判の時、イエス様が人間の目に見えるようにもう一度この地上においでになる時、この天体は滅びてしまうとイエス様はおっしゃっておられます。それだけでなく、イエス様を信じている者は神の国の命に入ることができますが、それに反している者は永遠の滅亡だと。で、こういった最後の審判の時に使う言葉なんですね。普段は使わない言葉です。で、 ですからローマへの手紙の9章の23節を見ると、ここでパウロはローマの同胞の人たちを救いたいと切に願ってたわけですね。願ってました。で、そのユダヤ人の救いのためだったら、キリストから引き離されて呪われるものとなっても私はいいと、構わないと言って、まあ、言い切っているところがあります。本当に同胞のためにパウロは心を用いた、救いのためには心を用いていた人であります。なぜならば救われなければ永遠の滅亡になってしまう。パウロ自身、ユダヤ人が救われるなら私は呪われてもいいと神に、それほど命がけで彼は伝道してたわけであります。で、最後の審判、まあ、終末のことについては、まあ、イエス様ご自身がはっきりと書いてらっしゃるので、福音書の中に、またマタイ福音書は24章に書いてありますので、今時間ありませんので後でお読みいただきたいと思いますが、そういったこの終末の時には大変なことが起こるわけですけれども、想像できない地震どころでももちろん地震も起こります。戦争ももちろん起こります。しかも親族同士の憎み合いということが、国と国との戦争もありますけれども、本当に一番親しいところから崩壊が起こってくるような、そういう戦いが起こってくるし、飢饉もあるし、偽預言者も出るしという、いろんなことが書いてあります。イエス様もおっしゃいました。で、そういうことが起こってもイエス様がおっしゃったのは、天地が滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんとイエス様はおっしゃいました。イエス様が語られた言葉、聖書の言葉は、神の語られた聖書の言葉は決して滅びないとイエス様ははっきりとそこで宣告されておりますよ。で、そういった中でこのガラテヤ書の方向を見るとですね、このキリストの福音に何かを加えている、そして何かを加えてもはいけないし、何もそこから引き出してもいけない、キリストご自身の福音のみを最終的にはどんなことが起こってもそこに立ち続けていく、それを信じ信頼し続けていく、その信仰が私たち一人一人に本当の福音、キリストの福音とは、私たちを、まあ、神様は必ず守ってくださると約束してらっしゃるんですから、どんなことが起こってもこの御言葉に神のお約束を信じて信頼して、私たちは日々の生活をしているかっていうことです。このことがまた私たちに問われることです。救いはイエス・キリストの福音以外にないということ、そういう中で私たちは本当にこのもう一度こう自分の信仰を試さる、再確認させていただく良い時ではないかと思います。で、パウロはここで読んでお分かりになるように、そういった律法や割礼を伝えた人々の犯人探しをしているのではありません。ただキリストの福音に何かを並べたり順序がなければいけないとか、そういう進め方をすることがいけないと、それはそういうことをするなら呪われると、そのようにただ福音を歪めた形において福音だと言ってはならないということをここにこの記しているんです。で、じゃあ次に福音って何なのかということになるわけですが、もう皆さんよくお分かりの良き訪れということで、その意味は意味ですけれども、それは神様の救いの知らせが良い訪れなのです。良い知らせ、キリストによってそれがもたらされた福音、 キリストによる福音、キリストという福音のことを指しているわけです。キリストご自身の歩み、教え、ことが表されている、それそのものが福音だということになります。だから聖書に記されているイエス様の姿、また教え、言葉、それ自体が良い知らせなんです。私たちにとってこれ以上の知らせはないということです。そして最後の審判の時が必ず来るということをイエス様は予告されたように、今日の様子を見るとそれが近づいていると、終末の印が近づいているということを感じさせられない人はいないと思いますが、本当に聖書に書いてあることが起こる、また起こってきていると私たちは示されているわけです。でその時にね、天地がひっくり返るだけじゃなくって、もう一つは神の命に生きられるか、呪われて永遠の滅亡に至るのか、二つに一つしかない。でその時に通用する良き福音はキリストの福音しかないのだということをパウロはここで言うわけです。だからこれに付け加えてはならない。で私たちはこのまたそれから差し引いてもならないということをパウロはここで何度も何度も語るわけですが、実は私たちも生活の中でこういったことをしてしまっている部分はないかということを、この朝皆さんともに自分自身のこととして受け止めていきたいと思うんですけれども、人間自分の努力とかそれから行為ですね、そういったものにこのより頼んでしまうことはないかっていうことですね。日常生活で私がしてきたこと、自分が努力してきたこと、何か生きてきた生きがいにこの意味を持たせようとしたり、またそれを支えにしたり、またそのことがあるから私は安心だと思ったり、聖書の言葉よりもそれがあるから安心だった、いつもにかなっていないかどうかっていうことを生活の中で考えていかなければなりません。これは私自身が体験したことなんですけれども、他の方のことをどうのこうのでない、私洗礼を受けて間もない頃ですね、今日から10時か10時か本当にそうだと思いました。で今もうクリスチャンでなくても十字架のねネックレスとかイヤリングとか、まあ、飾り物がありますね、装飾品が。私も十字架がついたネックレスをねいただいたんですね。これいただいたんです、ある方から。もちろんそれは安いものですよ、そんな高いもの。で私もああこれいいなと思って、十字架があるし、ああ嬉しいなと思ってそれをつけていたんです。ところがずっと続く、毎日毎日それを つけていくうちにいろんなことを自分で思うようになったっていうのは、ある時それを忘れたんですね。そしたらね、とっても不安になっちゃった。ああ注意か、今日のはあの人とうまくいくかしらと思ったり、なんかお守りのようになってしまったんですね。お守り、自分を支えるもの、自分を守るもの、神様、イエス様の方に先に行けばいいのに、それが先になっちゃって、それ本当にねお守りになって、いやこれはちょっと違うっていうことを思い、それをする飾ることは何も弊がありません。でもそれが自分のお守り、支え、平安、自分の心を沈めるためのね、平安を与えるためのものになってしまった、これは偶像になりますし、違った福音にまた私たちが陥りやすい。ここで言うパウロはそういった支えの中でそれをしていれば決して悪いことではないけれども、支えなことでそれが自分の支えになってないか、 心の王座にそれが中心来ていないかどうかということを私たちはいつも心の中で自分を顧みる必要があるということをパウロはここで言うのですね。私たちもそうだと思います。本当に私はそれからあまりそういうものはつける持つっていうことはあまりしなくなりましたけれども、皆さんはいろんなものをお守りは持ってらっしゃらないと思いますけれども、十字架ならいいだろうというような思いで持ってらっしゃる。でそれはお守りになったらそれは違った福音とパウロが言ってるのと同じになります。私たちは飾ること自体に問題ではないですけれども、そういったことに心を用いて注意して歩むものでありたいと思います。今生きている生きがいとか自分の人生の中でやってきたことの意味あることを数えてみたりとか、それを自分の支えにしたりとか、まあ、そういったことをですね、私たちはついまあ、お守りではないけども心の支えとして福音と一緒にしてしまう、キリストと一緒にしてしまう、そういう傾向が生活の中で起こりやすいということに心を止めて、そのことにおいてパウロは呪われる、いざという時に役に立たないっていうなってしまうということを、非常にパウロは厳しいことをここで言ってるわけです。で、もう一つこの見てまいりたいことは、このパウロ自身ですね、この福音だけが頼りだということなんですけど、いうことですが、本当にその通りだと思います。そのことをパウロは1章の4節をご覧ください。ここご一緒にお読みしてみましょうか。1章の4節、はい、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。パウロはこの初めの挨拶の中にはっきりとそのことを書いてるんですね。キリストはご自分を悪の世、罪から私たちを救い出してくださった。私たちの罪の身代わりとして捧げてくださって、命を捧げられた。私たちが罪から救われるために、これ以上の頼るもの、また誇りとするものはない。それ以外は神様の裁きの前では一切用を足さない無効のもので、そういったことをこの初めにはっきりとパウロは福音、キリストの福音、そしてそのようにしてくださった神様の恵みについて証しをここに書いてるわけです。私たちはとても恐ろしいような、いや知らないうちに自分がこの別のものを信じてしまっているのかなと不安になるかもしれませんけれども、私たちは本当に弱いものですから、何かに頼りたい、藁をもつかみたいというぐらいに苦しい時にはね、まあ、思う気持ちを感情がありますね。でそういう時にその藁でなくて他のものでなくてイエス様に心を向けなさいっていうことをイエス様はっきりと教えられております。それがヨハネ16章の23節のところ、私だけお読みしましてね、後でご覧になってください。16章の23節、まことにまことにあなた方に告げます。イエス様のこれは言葉ですね。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。私の名によって、キリストの名によって祈るならば、神様は何でも父なる神は求めるものを与えてください。もちろん与えられるためには私たちがまず この与えてくださる私たちの全てをご存知、私たちが必要とする前の全てをご存知、必要を皆満たそうとしていらっしゃる神様にまず求めるときに、神様はちゃんとキリストの名によって祈るときに与えてくださる。しかもですね、この15章の方のヨハネの15章の16節を見ると、私たちがそのようにそれをもイエス様に捕まらなくても、イエス様の方が私たちをしっかりと選んで掴んでくださっておられるから、私たちはイエス様の方を見ることが、神様の方を仰ぐことができる、祈ることができるんだ。15章の16節には、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです、と。実を残るようにしてくださってる、そのように私たちを選んでくださって、今私たちはここに、私は弱い、人間的に弱い、信仰も弱いかもしれないけど、このお方が私たちを選んで握っててくださるんですから、おさだもがお母さんに何でもおねだりするのと同じように、この神様を仰ぎなさい、そしたら神様その都度その都度その時に応じて私に必要なものを全て必ず与えてくださる、実が残るようになるように与えてくださる。本当に素晴らしい約束がイエス様、これは死を前にして最後の説教の中で語って、十字架を前にして語られた言葉です。私たちはもう一度ですね、本当に自分がどこに立っているのか、日々の生活でキリストの福音の中に生かされていながら、なんと他のものに心を奪われ、またそれを心の中心にして頼ってしてもいいしまっているかということをにまず気づかせさせていただきたいと思います。で最後にですね、じゃあそういったものを頼っちゃいけないのかっていうことではないのです。そういうのを頼ってはいけないのではなくして、私たちは誰でも健康でありたいと願います。誰でも仕事がうまくいくように、家庭が本当にみんな元気で幸せであるようにと誰でも願うと思います。でその時にですね、私たちはどのように受け止めたらいいかということですね。それが健康がキリストのこの福音に何か付け加えるということではなくして、本当にキリストからいただいた恵みによって健康も与えられて守られて、家族も守られて仕事も守られて今こうしてある、神様の恵みによって私は生かされているっていうことを、自分の健康も与えられている賜物もいろいろなものをですね、この世で得たいろいろなものを、名誉もあるでしょう、富もあるでしょう、そういったものを神様に捧げるために今あるんだと、そこにしっかりと目を向けて生きようと聖書は教えているんですね。それがいけないってことじゃない、しっかりとイエス、神様が中心で私たちはそれを支えていく、捧げるために今ある、生かされているっていうことを確認しながら、元気な人ばかりではないですね、病の中にある、またいろいろな戦いを持っておられる方々がたくさんいらっしゃると思いますが、しかしキリストの名によって祈るときに、私たちはそこにまず近づくことができ、私たちに必要、今それを乗り越える力を、知恵を、力を神様は与えてくださると約束してくださってますから、私たちはそういうものがないからダメだとかこうだとかっていうのではなくして、本当に主の方をまず見上げていく、 近づく、祈る、ありのまま求める。そしたら神様はキリストの名によっていたら祈るものに求めるものには必ず今乗り越える力が、そしてどんなに大波が来ようとそこに立ち上がることのできる知恵と力とを与えてくださる。そのことを私たちは心に留めていきたいと思いますね。間もなくレントに、この受難節に入ります。今日は聖餐式も備えられております。私たちはキリストの福音に立っているものでありながら他のものを心に身につけていないだろうかということを反省し、悔い改めてもう一度キリストの福音の命に生きるものと新しく書いていただいて、レントへと名を備えてさせていただきたいと思います。主の恵みが必ず一人一人の上に、想像できない神の恵みが、力が一人一人そのような信仰を持ってキリストの福音を仰いでいくときに、今まで想像できない経験をされるにそうやりません。まだ救われてないご家族もいらっしゃる、ご家庭もあると思います。私も同じですけれども、本当に祈っても祈ってもどうなんだろうかと疑ったりしてしまう弱さもないわけではないですね。でも、あ、イエス様ちゃんと神の御心にかなうもの、祈りは私に必要なことは神様がちゃんとみんな備えててくださるか、あ、大丈夫なんだ。そうするとまた新たな心を持って先に進むことがある。後ろばっかり見ないで前に進むこと。私たち救われたものは後ろは振り向かなくていいんです。捨てていいんです。前に向かってイエス様の方を向かって進んで、新しく進むことのできる恵みが救われたものには約束されているからです。そして乗り越える力も必ず約束してくださっている。そのことを心に留めて聖餐の恵みに預かりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、パウロは違った福音にガラテヤの人たちが惑わされて、まことの福音からそれてしまう。それは初代教会においては大きな問題であり、そして今も私たち現実の生活において、教会においてもまた大きな課題でもありますが、パウロは呪われよと、本当にもう一度主がおいでになるその時に略奪戦信仰が今の時から主を見上げて歩んでいるかを心に吟味させていただいて、本当に弱いものでありますけれども、いつも神様の方にまず第一に心を向ける、心の中心には神様がいてくださって、私はそれに従うものだと、使えるものだと、また与えられたものは皆主に捧げて生きることの恵み、そして多くの人々と分かち合っていく恵みだとパウロは言っておりますが、私たちもそのように名を整えられ、それぞれが福音を担う者として、良きあなたの福音の恵みのうちに、それぞれをそれぞれのところにお使いしくださり、またお持ちくださり、また主の恵みの福音が本当に喜びがあふれますように。 感謝があふれますように、それぞれを豊かにあなたが整えてくださり、キリストの福音に満たしめてくださいますようにお願いいたします。これから行われます聖餐の恵みのうちにもあなたが豊かに働いてくださっておられますことを信じ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。